マボーマボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そして懐かしい70年代80年代の音楽でバックを固めていきます。
はい
はい。
ああもうあのあれですよね、4月になりまして、
ね、
花粉も飛んで、
花粉も飛んで、
僕鼻がムズムズしてます、
ね、なんか泣いちゃうみたいで、
さっきからなんかもうくしゃみし同士でね、
あ本当に、
うん、皆さんあの途中でくしゃみしたら許してください、ね、
あそうですね、はい、いいね前振り今日は
今日はもう待ちに待った、
そう、
ね、ただいま絶賛発売中の、
そうです、うん、もう作家さんですけど、うん、あのまずこうやって紹介したい、男前、あの心意気が男前、
心意気 ね、なんで心意気って言うんですか、まあ、なんでわざわざその冠つけて
割とあのダミ声で喋るからね、うん、あのそれは想像してちょうだいみたいな、
なるほどなるほど、
うん、素晴らしい、あの社会学者でいいんですか、
学者でいいんですね、
はい、学者さんですよ皆さん、学者さんですよ、ね、でしかも今
ちょっとインテリジェンスついてる
ね、あの純駆動で、あの本が平積みでもう、うん、入れるそばからなくなっていくという、
ね、なくなってい くっていう、
ね、素晴らしい作家さん、
うん、皆さんも今行かないとダメですよ、
そうです
今
ね、すぐ行ってすぐ買ってください、
番組終わったらすぐ買ってください、
よろしくお願いします、はい、いつになく前振りが長いですが、
長いです、はいはい、興奮してます、
はい、そうなんですよ、もう期待してます、うん、今日はですね、沖縄国際大学の内越、正幸さんでいいんですか、
はい、そうですね、はい、
内越正幸さんをお招きしてます、
はい、
よろしくお願いします、
こんにちは、
よろしくお願いします。じゃあ、はい、例によって、
はい、
あの僕らの番組の得意技キラーパスを出すんですが、
ね、はい、
自分で自己紹介していただけますか、
はい、すいません、はじめまして、
はじめまして、
本当に今日ですね、収録の時からまだ発売前なんですけれども、10日にはですね、今日放送されている10日にはですね、おそらく純駆動で売ってると思いますので、ね、目の前の、ね、純駆動で売ってると思いますので、
本の名前は、
本の名前がですね、ヤンキーと地元、サブタイトルが解体や風俗経営者、うん、闇業者になった沖縄の若者たちという、そういうタイトルで、まあ、内容はですね、もう2007年から現在に至るまで、うん、ずっと国道58号線でバイクに乗っている暴走族だったり、それを見ている、まあ、ヤンキーの男の子女の子、
うん、
そういう若者に、まあ、声をかけて、話を聞かせてもらったり、まあ、特に建築現場ではですね、一緒に働かせてもらいながら、はい、暴走行為のは実際激しいやつはできないんですけど、はい、私ちょっとなんですかね、スピードが怖いので
いやそれ怖いですね、
はい、もうその、まあ、何度か後部座席に乗せていただいて、
うん、
後ろから追いかけたりみたいなことをしながら、うん、はい、彼らとですね関係性を築きながら話を聞かせてもらいました。
2007年ってもう10年、
そうですね、10年前ですね、
すごいですね、
はい、うん、そういう子たち、今はですね、主にそのサブタイトルにあるように解体、うん、建築現場で働いてたり、うん、風俗経営者、まあ、数は少ないんですけどね、風俗経営者はね、うん、その後は闇業者になったっていう、うん、そういう子たち、まあ、あとあれですね、夜働いてた女の子たちは、昼の生活に移ったりだとか、
うん、
そういう若者たちの10年の記録を、もう余すことなくすべて書いたという本です。うん、はい、
この今この内越さんの話を聞いてると、あ、ヤンキーのお兄さんが来たんだと、リスナーの皆さん思ってるけど、ちなみに内越さんは、はい、お仕事は何をされてるんですか、
ね、今はですね、普段大学の事務仕事をしております、うん、まあ、あんまり事務仕事はできないんですけれども、うん、事務仕事をしながら、うん、ただ、まあ、今言っていただいたように、その元々そういうヤンキーではなかったんですよね、
うん、
むしろ調査
ヤンキーとは言ってませんよ、
元ヤンでね、ヤンキーの調査ってかっこいいんですけど、うん、私自身はヤンキーのパシリです、元パシリです、
パシリ
元パシリで現役パシリです、
うん、現役で、は
い、現役、調査の場面でも彼らの使いっパシリ、うん、まあ、建築現場なんかだともずっとそういう作業をね、うん、 何々取ってこいとか、ジュース買ってこいとか、うん、あそういうことを、まあ、しながら、関係性を築いたっていう。で、今回、まだ出てばっかしなんですけど、早速、調査でお世話になった、うん、方たちに本を今持ってって。
ヤンキーの方に。
そうです、そうです。もう今はだから、まあ、ヤンキーというか、ちょっとこうね、落ち着いた感じになってはいるんですけど、はい、で、私に言ってはいる、いるんですね。で、やっぱ私に言って、まあ、最初は、お前、バカだろうと、本当に出しやがったかと、そういうことを言われてですね、ドキッとしたんですけど、そうは言っても、何を書いて、何を書いてないのか、ですよね、うんうん。本当に書いて、やばいことは書かない、書いてますですから。
なるほど。
はい。で、なんか、その、本を、渡しに行った時に、すごい嬉しかったというか、いうのが、やっぱりこう、最初1、2年はやっぱりナイチャーなんですよね。ナイチャー扱いでしたよ。で、2年、3年で、で、大きかったのは建築現場で一緒に汗流したのは、やっぱでかかったですね。
いや、
全然仕事はできないですし、もう本当にもう、びっくりするぐらい使えないですけど、彼らも面白がってくれて、まあ認めてくれたんですよね、うんうんうん、それでね、おお、よくやったじゃないか、大学生のくせにみたいな、大学生で、まあ、で、ナイチャーですぐとんずらすると思ったら、うんうん、まあ、1ヶ月、2ヶ月、よくやったと、うん、で、おそらく、こういうことを書いたり、うん、まあ、して、いる人たちは、多分書いたら、ほとんど多分持ってってないんですよね。上間陽子さんは多分、そういうことを、お前、ね、果たして逃げるの上間陽子さんは書いたものを書く前から、調査対象者に見せたり、読んだり、書いた後もその後フォローされてますけれども、私も書く前からこれを書かせてくださいと。で、書いた後も、ぜひ、こういうこと書きましたっていうことを丁寧にやる。で、やらないと、ほとんどやっぱ書いて、それでおしまいと。で、そうじゃないよと。もうこの後ももうずっとついてきますよと、いうことを本を持って伝えた感じがしましたね、で、だって自分のことを書かれるのってちょっと正直ちょっと気持ち悪いじゃないですか、
はい、
気持ち悪いし嫌なはずなんですけど、まあお前が書きたいんだったら書けよみたいな形で認めてくれて、
信頼がね、
信頼がね、
ができた感じがしましたね、で、多分もしやばいこと書いたりしたらいつでも呼び出せるやみたいな
感じも
あると思います。はい、はい、あこいつは一応まあ呼び出したら来ると、内地に飛んだり、どっか別の仕事で全然音信不通になったりってことが、まあおそらくないだろうってことが10年かけて伝わった感じがします。
すごいね。すごいね。今ちょっと、はい、俺今日初めて知ることいっぱいあるんですけど、はいはい、内子さんが大学生がってたから、はい、大学の時に始めたんですか。
違う、これはですね、実際は正しくは大学院生の頃ですけど、
まあ、
うん、彼らにとってはもう大学院生も大学生も大学教授も全部一緒ですから、
あっちの人って感じね。
はいはい、そうです、そうです。
で、大学は沖縄ですか、それとも県外の大学。
その時、もともとは琉球大学だったんですけど、はい、その後を東京の方の大学に行って、はい、その時にこの子たちの調査を始めました。それが2007年ですね。はい、だむしろ最初の方が対応は良かったんですよ。チコシさんって呼ばれてました。
なんかこれ本ちょっと読むと、はい、最初は広島の方で
暴
風族の研究をしてたっていう。
そうです、広島市の方でも、2003年4年ぐらいですかね、に、暴走族の子たちの集会をね、参加しながら調査をして、でその時にちょっと教えてもらったのが、そのバッシリというポジションで、調査をすることのなんかこう、利点というか、あるなというのが分かったんですよね。で、まあ、下から行くっていうことだけじゃないんです、もう魅力的なんですけど、外物だけじゃなくて、やっぱ下から物事を見ていくっていうか、本当、中学生が3年、4年かけて、中堅世代に育っていく時間と同じペースで、自分も関係性を築いていった。なんかこう大きなことをダーンとやって、例えば先輩に彼女を紹介するとか、先輩にすごい多額の奨励金を入れるとか、そういうことをして関係性を築くのってそんなにこう脆いというか、それより毎年来て、 来いって言った時に来るっていう、そういうことをこう、うん、丁寧にやって、うん、でそのパシレという関係性で調査をすることのこう面白かったというか、良かった点は後から分かってくるんですけど、うん、彼らがですね、なんかこう、まあ最初はやっぱり武勇伝を話してくれるんですよ。
はいはい、はい。
俺はね、うん、女
昨日、ありがちなね。
昨日、はい、女と、俺は今までたくさんの女とやったんだ、うん、みたいなことを言うわけですよ。うん、いいですね、と、うんうん。俺なんてこんな少ないですよ、と、うん。どんなことするんですか、まあそういう話をこのね、含めてね、やるわけですよ。で、武勇伝聞かせてもらって、もう昨日もさ、中野町でちょっと、隣町のやつと、ちょっと、ね、大、うんうん、喧嘩になったんだと。警察も来て大変だったよ、うん、若い頃は。で、まあそういう話、うん、そういう話は、まあ、もう聞かせてもらいました。ただ、まあそれプラス、もう、なんつうんですかね、例えばこの本にもあるんですけど、うん、例えばこの本に出てくる宮城くんっていう、男の子がいるんですけどね、宮城君はまあ建設現場で働く中堅世代の男の子でした、うん、ですごいイケイケのね、もうすごいモテるキャラで、
なるほど、
もう沖縄大体もうすごく経験人数もたくさんあるような男の子です、はい、でその彼がまあ最初結婚した女性と別れて、うん、その後建設現場で働いてたんですけど、うん、そんな時にでそのお嫁さんと元の嫁さんとも会えなくなってたんですよね、うんうん、でただまあ子供のことをやっぱりこうすごくこう会いたいという時に、うんうん、まあその日常的にはやっぱりね、離婚した立場上こう会いに行けないと、うん、ただやっぱ子供の誕生日にやっぱりこうプレゼントを送ったりとか、うん、そういうことをやっぱりまあ別れた男としてもまあやりたいんだけれども、うんうん、この今の子供がね、例えば3歳、4歳の誕生日の時に何流行ってんのかね、何欲しいのかね、
一緒にいないから分かんない。
何か分かんないんだよ、打ち越しと。
なるほどね。
ね。電話も出てくれんから分からんのんだと。うん、で、まあ、その、別れて1、2年の頃はね、例えばなんかポケモンのお菓子とかね、うん、おもちゃとか、うん、なんか女の子だったらなんかなんとか人形とか、分かるかもしれないですけども、3年、4年会えなくなってくると、今何が欲しくて何が流行ってんのかっていうのは分かんなくて、うんうんうん、はい、もう本当こんなの分かんないさと、つながらんから何がいいとか何がね子供が欲しいとか分からんから、もう本当もう全然音信不通なんだよみたいなことをポロッと言っていてくれたことがあったんですよ、はい、ああなんかこうすごい現地現場でもいかついですし、うんうん、強いですし、うん、モテるですし、全然そういう武勇でもたくさんありますしね、うんうん、そんな彼がポッとこうそういう弱音というかね、
なるほどね、
そういうことを話してくれることがあるんですよ、うんうんうん、うん、で他にもまあありましたね、付属経営者の男の子もそういうこう、うん、イケイケなところだけじゃなくて、うん、ああこういう悩みがあるんだとかこういう不安があるんだっていうことをやっぱりこうお話ししてくれるようになって、うんうん、それがやっぱりこうパシリというポジションであるがゆえに、うん、聞かせてもらった話かなとは思うんですよね、まあ、それが部外者とか上の、なんかちょっと立場上の人間だったらそんなことは多分武勇伝で終わってたと思うんですよ、
なるほどね、
うんうんうん、
ちょっと本の帯紹介していいですか、はい、今本の帯2回紹介したんですけどね、まず、はい、本の帯岸本雅彦さんが書いてくれてるんですけど、
岸本雅彦さんね、
岸本雅彦さん、ごめんなさい、ここにあるのは優しい沖縄ではない、うん、地元社会の過酷な掟である、うん、パシリから始まり10年という歳月をかけた驚愕のエスノグラフィーという、うん、麻婆豆腐ですかこれ。
いやいやいや、もう本当にね、まあ、上野さんのね、うん、もともと内越さん上野さんから紹介していただいた、
上野さん
から紹介していただいたって言ってもいいぐらいなんですけど、うん、まあ、彼女の本もねかなりの衝撃だったんですけども、うん、今回は男編というか、
男編、ね、
うんうん、上野さんも最後のちょっと出てきますよね。
あ、本当
ですね、はい、
出てきますね、その、
はい、うん、そうですそうです、女の子とねやり取りなんかは上野さんも一緒に調査、うん、
だから暴走族の僕はね本かなと思ったんですけど、ずっと10年間いますから、で家庭持って子供が生まれてって、さっき今お話した宮城さんの ね
追っかけていくのもある
んですね、うん、そうそう、だからそういう彼らのそのなんていうかな、その後の成長とか、うんうんうん、まあ、普通にこう家庭を作っていこうと、でも壊れてっていう、うんうん、 あとあの職業の悩みとか、はいはい、地元から離れられないとか、うん、そういう悩みがずっと綴られてるので、うん、あなんかすごいこう立体的にね、うん、見えてくるなっていうのがありますね、うん、ヤンキーが立体的に見えてくるなっていう感じがありますね。
内越さんじゃあですね、はい、まあ、パシリを経験した中での、うん、今日内越さんが準備してくれた曲を紹介していただきたいんですけど、
そうなんですよ、あのですね、私いつもあの特にまあまあ大体彼らともう、うん、4,5 年経ったぐらいにですね、中野町での遊び方を教えていただきまして、はい、うんうん、でその中野町のキャバクラで、
キャバクラで、
よく彼らにおい打ち越しいつもの行けと、
いいですね、
いつものと一回歌ったんですよ、はい、この歌を、うん、クリスタルキングの愛を取り戻せっていう、まあ、はい、あの北斗の拳ですね、北斗の拳のテーマソングです、一、はい、回歌ったら打ち越しお前上手じゃないかと、
はい、でこれ難しいですよ ね、
あ、まあ、ちょっとあのマイクなしでも声は大きいんでマイクなしでいつも行かせてもらうんですけど、ちょっと元気な時はいいんですけど、はい、なんかすごい静かにみんなでこう飲んでる時に、うん、おい打ち越し行けって、無茶ぶりをですねいつもしていただいて困る曲ではあるんですけど、ちょっとま あ今日はねラジオでぴったしだと思いますので、はい、ぜひお聴きください、はい。
内越さんじゃあもう一度曲紹介お願いします。
さっきの曲ですね、はい、はい、いつも彼らと飲みに行った時に歌わせてもらってます、うん、クリスタルキングの愛を取り戻せつ、うん、You are shock ですね、
お前はもう死んでいい、
そうですそうです、いつもこれやるわけです、本当ガタイがですね、うん、もうこの漫画に出てくるようなレベルのでかい人たちいますん で、で建築現場でいつもね浴びられてますんで、うん、私がこの歌を歌った時だけブレイコーで、
ブレイコーで、
あらたたたたたたたたたとやるんです
よ。すごいね、息がぴったりだね。
全然ノリが悪くてですね。私はケンシロウ役なんですけど、うん、私がやられるっていう。あ
面白い。
それダメじゃないですか。
建築現場と変わんないじゃないですかっていう。はい、まあそういう一連のこのですね、はい、流れをいつもやらせていただいてます。はい、
それが週末ですよね。
そうですね、週末ですね、
週末だ月金で働いて週末はキャバクラ行って、
そうですね、
日曜日はもう翌日気持ち悪くて寝てる、
うん、そうです ね、そうです、なんやっぱ働いて分かることっていうのはやっぱそこでしたね、あ、うん、もちろんあの辛いこととか痛いとか、うんうん、まあけど痛いとか辛いとかって多分別にやらなくても分かるじゃないですか、うん、じゃないですか、調査してやっぱ分かった、体を使って分かったことって、この一、
ね、
うん、この一週間を繰り返すんだ。うん、やっぱ強烈だったのが、ある祝日の日があったんですよね。うん、月曜日かなんかで。あれ、今日朝偉い空いてますね、と。うん、で、あ、なんでとかつって、今日はなんかあれかつって、麻酔でもあるのかつって、祝日だったんですよ、ただの。うんうんうん、ね、祝日だったんで、朝、車が少なかったんですけど、うん、私たち、要するに建築現場の作業にとっては祝日関係ないんで。
関係ない。
なるほど。
で月曜日から土曜日までです、土曜日まで働いてその日の夜飲みに行くと、うんうんうん、でこの繰り返しを、うん、ほぼ1年、うん、旧盆とかですね、うん、年末年始も1日2日ぐらいしか休みないです、うんうんうん、だからもう1年間もうずっとその繰り返しなんです、うんうんうん、でこれ1年間だけじゃなくて15歳から30超えてもずっとこの繰り返しなんです、うんうん、それ辛いんですよね、
なるほどね、
はい、うん、なんでやっぱ週末に派手にこう飲むっていうのはやっぱすごい大事、う
ん、なるほど、
大事なんですね、はい、うん、大事です、でやっぱ二十歳の時に張っちゃいますよね、成人式でね、うん、あれも要するに他の通過儀礼があればあんなことする必要ないと思うんですよ、うんうんうんうん、例えば給料が毎月上がるとか、
はいはいはい、
あ、毎回こう後輩から信頼感を得てね、はい、うんうん、関係性が深まっていくとか、うんうんうん、建築現場で技術が身についていくとか、うんうんうんうん、そういうことがあればそんな時を刻む必要ないんですけど、うんうん、それがなかなかは持ちづらい、
うん
うん、給料ももう 2,3 年経てば頭打ち、
はい、
技術もマスターできる、うんうん、で、信頼関係もそこそこ、まあ、もう地元の人間関係で閉じてますんで、うんうん、広がることもないと、うんうん、で、若い頃はちやほやされてたキャバクラのお姉ちゃんたちも、うん、もう年を取れば、うん、なんかあんまりこうちょっとこう雰囲気が乗れなくなってくる、うん、あれと俺もう 2,3 年ここで仕事してきたんだけど、その 2,3 年やった感がほぼなくなるんですよね、
なるほどね、
でそれをずっと毎週毎週繰り返してる、将来展望がなかなか持ちづらいっていうのが、やっぱ建築現場で働いて彼ら の、 あのしんどさ の、 あのポイントだなっていうのは分かってきたことですね。
彼らもそれをしんどいと思ってるんですか。
言葉にはしてないとは思いますね。ただあの、まあ、それをやっぱり一番強く感じるのは彼らがよく振る暴力ですよね。後輩に関してよく、まあ、打ち殺すね、方言で打ち殺すことが建築現場であるんですけど、あれ、まあ、もう私もやっぱ最初の頃はもう目をね、もう見ないようにしたし、わけわからなかったんですけど、ずっとこう一緒に過ごしてると、なぜ彼らがあんなことしちゃうのか、ちょっとずつこう見えてくるようになって、で一つはそのさっき言ったように殴った後に何か殴らなかった世界や生活と変わることがないんですよね。だいたいあの一般的には何か例えばサラリーマンがね、部下をぶん殴ったら、まあ、ちょっとクビになったりとか、
はい、
あの教員だったらちょっと、ね、定職になったり、まあ、給料が減ったりとかってありますよね。彼らの場合それないんですよ。で、まあ、仮にあの警察沙汰になっても、まあ、またすぐこの現場で建築現場で働ける、
なるほど、
ね、いやそれは、まあ、安心感にもつながるんですけど、やっぱりこうそういう殴らないことで得られる世界とか、殴ったことで失う世界がそもそもないという、まあ、持ちづらいということが大きくあると思いますし、さっき言ったようにあの先がこうもう見えない状態で、下から後輩がどんどん入ってくるわけですよね。
はいはい。
でなんていうんですか、すごく彼らタメ口とか気にしますよね。
はい、あそうですね。
あいつは
上下関係ね。
そう、指示は分かっとらんなあいつって言うんですよ。後輩がちょっとそういう舐めた口とか、舐めたこう関係性を、
最近の若いやつダメだな、
分かんないやつ分かっとらんなあつって、別に自分に何かされたわけじゃない人も怒るんですよ。
はいはいはい。
なんかあいつ分かってないばみたいな、それで、まあそういうのが積もり積もってボコボコされるんですよね、最終的にね。でそれなんでだろうなと思った時に、俺はあいつらの世代の時にペコペコしてきたと、ね、あの理不尽な仕打ちを先輩から受けてきたと、なんであいつはそれを受けずに、なんか楽しきそうにやってんだと。
なるほど、
ね、自分も次のステージに行けないで、自分のステージに下から入ってきたやつがなんかのし上がってきそうになってる、おいおいちょっと待ってよと、
体力がありますからね、
そうです、待ってよと、お前まだそこの筋じゃないよと、それ以外の地位がたくさんあれば違いが、その下から来るやつをちょっとこうまあ可愛いやつだなぐらいの対応ができるんですけど、追いつかれちゃうとやっぱもう
自分と居場所がなくなっちゃうからね、
そうですそうです、だからもうなんかそう追いつかれた状態で、しかも普段のやり取りも舐めた全くフラットな感じでやられると、ちょっと待ってよと、俺とお前は違うんだよと、いうことをみんなの前で見せつけなきゃいけない。
なるほど。
だから密室でやるわけじゃないんです。密室でやるんじゃなくて、もう例えば中野町の繁華街とか、建築現場でみんなが働いてる中で、ポコッとするんですよね。
なるほどね。
だそれはそういうこう、まだ、いや、俺とお前違うよと。実質は一緒なんですよ。一緒ね、一緒になってるんですよ。一緒になってるけど、違うよっていうことを見せつけるっていうことが、やっぱ、大変。で、それは、そういう、もう行き詰まった、
変わらない世界が、
そう変わらない世界が
延々と続いていく
という、延々と続くっていうしんどさ、
そうですね、
なんだろうなっていうのは、まあ、だからといってね、殴っていいというのは全然思わないんだけれども、やっぱりこう殴る彼らの世界をやっぱりこう丁寧に描くってことは、彼らの暴力をなんとかするためにもね、とても大事な仕事だと思ってやっております。はい、
この中にもね、40代ぐらいの人が30代ぐらいのね、中堅どころを、まあ、ぶん殴ってるっていうのはありますよね。それで辞めちゃったっていうのがありますね。
それも、10代の時に殴られるのはまだ分かると。
はいはい、
ね、殴られた彼が言ってるわけです。ね、まあ、自分もできないし、若いし、ね、迷惑かける。ただ、5年踏ん張ったら殴られなくなると思って、次の、5年踏ん張ったわけです、
はい、
でよし、やっと殴られなくなったと、ね、にもかかわらず、ちょっとやっぱ建築業やっぱ1993年から20年近くずっと、仕事が減ってる状況があったんですよ、はい、今 4,5 年ちょっと那覇を中心にね、建築業の仕事が増えて余裕はありますけれども、ずっとしんどい時代があって、その時代の話ですから、その時はその何でしたっけ、その殴るということ、 何でしたっけ、何なんでしょう、
クルス、
あ、そうそう、クルスの話がね、やっちゃったわけですよね。
いやそれはね、ここではさらって書いてあるけど、結構凄惨なものがあるでしょうね。
時代が
ね、変わってんだね、うん、本当に年齢って、うん、宇都川さんちょっと、もしかしたら知らない情報かもしれないんですけど、はい、琉球大学って昔首里にあったんです
よ。あ、はい、知ってます、はい、
でその頃ですね、土建業の日雇いの人が、年配の人もいっぱいいたんだけど、僕らちょうど高校生ぐらいの時にそこに座ってるわけです、朝、うん、ちょうど城西小学校の裏側で、うんうん、
なんか聞いたことありますね、
はい、でそれでトラックで迎えに来て、1日、何千円かでバイトするわけですね、うん、だから僕らの世代って割とこう那覇のその流大の近辺に僕主流なんですけど住んでたメンバーっていうのは割とこうインテリのメンバーとかもみんなそういう土建業を経験しているという肉体労働、
バイトで、
バイトでだから土日バイトしに行ってとか、まあ3年生の頃とか部活終わったらもう引退したらそこで日曜日並んで、でまたおじさんたちは若いのが来ると若いの安くやられるじゃないですか、うん、でこの人たちはもう日雇い労働で生活してるから嫌なわけですよ、俺たちが行くのが、でマッチマッチでこの若いのは働かないから、うん、今度で、あとはあれですよね、さっき言ってたように2日だからできるんですよ、小物仕事がずっと続くと思ったらもういたたまれなくてやっぱ逃げ出していく、もちろんなんか仕事が慣れるし、なんかいろいろ分かってくるのかもしれないですけど、はい、まあ、そんな時代があったという、うん、
いや、そういう悩みはね、彼らもよくからもよく聞きますね、うんうん、ずっとこのままこれでいいんだろうか、うん、中澤、ね、中澤って言ってましたよね、要するに、まあ、建築の中でもいろんな業種があって、はい、割とここで中心的に取り上げた解体屋っていうのはやっぱこの中でも単純労働って言われてて、うん、例えば大工とか、うん、飛びとかっていうのは技術職って見られてるんですね、はい、で若い時からこの解体でええねんかな俺はと、うん、ね、このまま行ったらで中里なんか特にもうアパートを住んでるんですけど、うん、また貸しのアパートなんですよね、
うん、
でそのアパートにも行きましたよ、うん、もう住み込みで、ね、住ましてもらって行ったんですけど、うん、もうレンタルアパートで なんでそんなアパートに住んでるかというと、うん、もうまあいわゆる大手の貸金ですよね、
はい、
でレイクとか、はい、ああいうとこから、うん、借りて返さないと、うん、で返せないとで返せないんだけど、住民票を移さずに、うん、彼が言うにはですよ、うん、引っ越すと、まあ、大手はもう追いかけてこんと、だからまあそこそこ、まあ、ある何箇所からか、うん、して借りたの、でそれはまあすごいだろうみたいな話で聞かせてもらったんですけど、うん、やっぱ実際は住民票を移さずに引っ越してしまうと、じゃああらゆる保険とか年金とか全く、
ね、公的だね、
公的なものが、はい、ケアなしでやってるってことですから、うんうん、いやいやいやちょっと待ってくださいよと、うんうん、それはもう大変ですよと、うんうん、だから何ですか、その貯金もなかなか厳しいですし、将来的に何かあった時に、うん、なんだそういうこともされてないっていうことに関して、うんうん、まあ本当さっき言ったようにその1週間を繰り返すってことが本当現実にこう繰り返されてんだなっていう、将来のことを考えるっていうことがもう本当にこうなかなかしづらい、うん、そういう世界に生きてたっていうのがもう本当に強烈に分かったことですね。
なるほどね、
う
ん
う
ん、
分かりました。
いい、
いやどうぞ。
彼らのその親御さんもやっぱりそういった生活をしてきた方なんですね、うん、よく言われるけど、
そうでもない、まあ、親御さんとは縁が切れてたりとか、
あ、そっか、
はい、うん、方が多かったですかね、
そうですね、要するにこの人生のパターンをなかなか 見れないわけだよね、うん、先輩でしか見れないっていう、うん、ことですよね。
じゃあ次ターボの曲いくんですけど、はいはい、まあ、約35年前ぐらいですよ、その時 今とやっぱ全然気持ちは違うかもしれないけど、当時の15歳の子たちもこんな悩みを持ってたんだなという歌を、うんうん、聴いてください。尾崎豊で15の夜。はい、尾崎豊で15の夜でした。
いい、尾崎豊
で、ね、デビューアルバムからですよ。
あ、16歳の地図だっけ、
17歳の地図、
じゃあ17歳の地図か、うん、ありましたね、
その後卒業が生まれて、
卒業が生まれてね、うん、 彼もね、もうあの時代を駆け抜けてね、うん、去っていっちゃう。
ねえ、
本当ね。80年代、80年代、
80年代、
相当昔なんですね。
う
ん、
で僕らと年あんまり変わらないんだよね。ちょっとこう、ちょっと怖いくらいなんですよ。
あ、そう。
もちろんご在名であれば。
いやー、なんかね。生きたらおっさんになってたんだ。
そうですね。なんかね、あのイメージですよね。
あのイメージはずっと永遠の若者みたいな、ジェームス・ディーンみたいな感じですね。はい。ということで、いろんな面白い話です。面白い話で失礼しました。まあ、興味深い話を聞かせていただいたんですけど、そもそも、この調査を始めようと思った、この、なんていうかな、動機っていうんですかね、はい、まあ、簡単に言えば、はい、なんですかね。
ですね、もうその、なんていうんですかね、私、沖縄に、まあ、98年ぐらいに来て、まあ、全然不勉強で沖縄のことも分からず過ごしてたんですけど、やっぱり沖縄のことをしっかり勉強して、見たいというか、まあ、やる必要があるっていうことをやっぱこう、まあ、大学来たぐらいからちょっと考えるようになって、はい、で、まあ、そのためにはやっぱ内地に沖縄の、ね、ことをやっぱりこう伝えなきゃいけないと。
なるほど。
でその自分の視点だったり言葉を磨くためにやはり私は徹底的に調査をして、うん、沖縄でこういうことが起こったんだと。でただた、厳しいって話だけじゃなくて、うん、厳しいって話しちゃうと内地の人間はなんあそうなんだ大変だねなんだなっちゃうんですよね、まあ、それも、うん、もちろん大事なんですけど、それプラスあんたがそこ沖縄に生まれてたら彼らと同じような状況にいたら、うん、おそらく同じようなことしてたかもしれないよっていう形で私内地の人に沖縄の彼らのことを伝えたいんですよ、はい、じゃない で考えてもらう沖縄のことを知ってもらって考えてもらってやっぱりちょっとなんとかね沖縄のことをしてもらわないと次に行けないような気がして、でそういうための、うん、言葉や視点をですねやっぱり彼らから、うん、勉強させてもらったという、うん、そういうことが、ね、まあですね、う
ん、これね、
まあ、
本、うん、僕読んだんだけど、うん、最初の方でね、うん、駐車場でね車座になったね男の子たちにね、うん、はい、一緒に飲もうよって言ってもらったね、はい、うち先生入っちゃって、飲んで朝まで、うん。その時の話がね、忘れられないって言って。うん、で、彼らが見せてくれる世界がとても魅力的だったのです。
うん、なるほど、ね。
だからその世界に惹かれた、惹かれるものがあったわけですよ、
ね。そうです。まあ、今お話、最終的にはそういう内地の人に伝えるっていう目的でやってますけど、うん、まあ、最初の頃はやっぱ、単純に魅力的でしたよね。
なるほどね。
魅力を感じたんですね。
魅力を感じました。やっぱりこう、どう、やっぱりこう自分の生活を自分で作って、うん、で、それはもちろん大変なことではあるんですけど、うん、特にこのね、ひとしはごめんなさい、洋介くんですよね。うん、洋介くんの、うん、もう、その、どこに風俗経営の教科書がマニュアルがあるわけでもなく。
うん、そりゃそうですよね。ね、
そうないでしょ、うん、本読んでも、まあ、まあ、いわゆるちょっとしたセンスです。書かれてる本はたくさんあるけれども、うん、じゃあどういう情別教でどういうことが起こってどうするのかって分かんないんですよ。誰も教えてくれないんですよ。自分でもう感じて振る舞って失敗してやるしかないんですよね。でそれでこうまあ、なんとかやってった、うん、彼の生き方なんてのはやっぱまあ、純粋にちょっとやっぱこう魅力を感じましたね。信じたかったですね。
つかまれたんですよね。
あ、うん、あ、なるほどね。
彼らに、
うん。そういう感性すごいね。うん、
いや、うん、まあ、それだけじゃいけないんですけど、うん、やっぱりいろんなそういうことがもう日々たくさんあったっていうのが、私がやっぱりそれまでも全然不勉強で世の中のこと全然知らなかったっていう恥ずかしいことがあったんで、で、やっぱりいろんなことをね、教わったっていうのが衝撃的でしたね。例えばこの建築現場で物を運ぶっていう。
あ、
これもやっぱね、
運び方っていうのが、
すごいんですよ、やっぱり。私は、力がないですから、力がない人間に限って手とか筋肉で運ぼうとするんですよね。
なるほど。
そうすると、もうすぐ疲れますし、まあ、怪我のもとなんですよ、うん。で、彼らはもう、物を動いてるものをそのままさっとこう、物を止めずに、次に渡すんですよね。だから物動いてんだから、わざわざ自分で止めてまた動かし始めて次の日に渡すみたいな。うん、これもう無駄以外何もでもないですよね。
棒だったら慣性の法則ですね。
そう、慣性の法則ですよ。流れてる棒があるんだからそのまま流せばいいわけです、うんうん、
方向さえ間違えなければ OK。
そうなんです、そうなんです。そうやって物を運んでて、あ、これすごいですねと、うん、 誰が考えたんですかって。これ誰が考えたんですかつって。
そう聞きたくなるよね。
聞きたくなりますよ。うん、これすごいですよつって。
うん、そ受け受け答えも目に見えるよ。
黙って働けて
る。内越さんの感性だからこそ入り込めていけたんでしょうね。
面白い。黙って働けた。
でだんだん慣れてくるとですね、私もこうちょっと分かった気になってやっちゃうんですよ。
はいはい、
頑張ってね、うん、こうすぐこう何か。何かいや指示も出てないのに自分で動いたりするわけですよ。
気を利かしたつもりだ。
それがもう大失敗っていうことがありました。あの最終的にはもう物を運ぶんで、そういう慣性の法則で使うのがベストなんですけど、うん、ある男従業員が言ってたのは打ち越しと、うん、人間はクレーンには勝てんと。クレーンをいやユニックっていうね、はい、クレーンを使えば、はい、ボタン一つで、うん交換50本一気に、3階から下に下ろせるんだと、ね、これだからクレーンで届く場所に交換を積まなきゃいけないんです。
なるほど、
はいはい、
だけど分かんないから、うん、クレーンが届かないところに交換を気を利かして積むわけです。
積んだ積んだってやるんだ
よ。やりましたよと。これ誰がやったんだと、うん、褒められると思って、うん、これやってきましたよって言ったら、うんまあ、ここからまたここに運ばなあかんだよね。結局これ全くやってないこと一緒なんです。一歩ずつ運ばなきゃいけないから、
はい、
ですからそういう形で誰が積んだんだと誰どこに何を積むかが分かってないと、まあ、これが今笑い話ですけど、
う
ん、こう真夏のですね建築現場でこういうことが起きると冗談で済まないんですよ。
そうですよね。
誰が積んだこれ。
すごい出会い
だな。そう、それが積んだと、うん。やばいやばいやばいやばい。
体で教えなきゃみたいな。
これ私が積んだのじゃなくても、近くにいたら私が積んだことになっちゃうんで、うん、全く知らないでさーっと逃げますよね。
うん、なるほど。
そうですよ。だけど、まあ大体ね、近くにいるやつが、まあ、パンチを食らうという。
パンチ食らう、
そういうことがありましたね。
ある意味、あれですね。アナーキーでファンキーな世界
ですね。アナーキーのファンキーな世界ですね。
じゃあ、麻婆の曲をお願いしてもいいですか。私は。
どうも、前振りありがとうございます。私はですね、今回このね、内越さんの研究を読んで、
はい、
まあ、すぐアナーキーをです
ね。アナーキー。
アナーキーっていう、この方々もね。
これまた懐かしい。
この方々も、ね、暴走族なんですけどね。アナーキーのですね、今日は持ってきましたよ、アナーキーのシティサーファー、は
い、シティサーファー
どうぞ。はい、アナーキーでシティサーファーでした。
アナーキーなんか聞くんだね、
うん、アナーキー僕高校時代買ってましたよ、高校時代
レコードですよ。ファンキーというかもうね、
だからほら
パンクとかね、
まあ、こういう言葉ないけど、うん、見切りして言うと労働者階級っていうのがある
し、はいはい、
そこのやっぱり人たちのこの文化っていうのがやっぱりキャロルとかさ、
あ、そうですね、
アナーキーとか、
はい、ま
あ、そういうのは確実にあったんだよなと思って。昔かけてほらあれもラッツ&スターだってなくてなんだっけ、シャネルズ、
シャネルズ
もね、
そう、労働者、
そう、あそこのね工場から出てきた人だもんね。だから今日持ってきました。
あ、はい、面白かったです。
はい、
内越さん、はい、まあ、次のステップはなんかどんなとこ行きたいとか、まあ、でも思いだけでも全然いいんですよ。
まあそのもうちょっと大風呂敷になりますけど、うん、
はい、
まあ、もう今後もやっぱりライフワークとして、10年やってきましたんで、彼らの話を引き続き聞いていきたいと思ってます。はい、彼らがねその建築業で10年20年働いてこの後どうするんだろうとか、うんうん、
あ、興味あるね。
ね、三章で書いたね、陽介が、
うん、
その後
風俗やってる人で
したっけ。そうですよ。うん、
この人すごいね。
すごい、もう警察対応ね、暴力団対応、
ものすごい頭いいんですよ。
同業も頭いいと思いますね。
びっくり。
だから彼がね言ってたんですよ。要するにまあまあもうここの本に出てくる男の子女の子は基本的には沖縄の地元社会で生きてる男の子と女の子ですよ。
はい、
うん、建築業に関しては地元にもう何ですか、もう
絡め取られて
もうそこから逃げれなくなってしまうような物語として、うんうん、で彼なんかで、2番目の付属系の男の子からするとその地元の資源ですよね、
うん、
誰が何を知っててどういうつながりがあって、
なるほどね、
ということを地元を資源化してただ資源化して、うまくこう使えるだけじゃなくて結局彼も入り込まないとその地元の資源使えないんで、うん、結局やっぱ抜けれなくなるんですよね、
うんうんうん、
内地の風俗経営者と違うのは、手っ取り早くパッとこう、店開いて、経営から抜けて、あとはもうオーナーとしてもうお金をもらうだけって話じゃないんですよね、彼の話を読むと。もうずっと地道にこう、5年、10年やって、その仕組みを掴んで、まあ、成し遂げたという。最後の、なんですか、勝也君。勝也君に関して、闇業者ですよね。は、もう闇業者で、なっていったんですけど、地元で天下取ろうと思ってたわけですよ。
ああ、うん。一番ならなきゃいかん、
ね、一番ならなきゃいかんと、うん。ね。もう。
使えるだけ嫌だと。
そう、使えるだけ嫌だと。で、天下取ろうと思ったんですけど、まあ、一生懸命若い時にブイブイ攻めるんですけど、全然もうそこにはたどり着けないんですよね。
なるほどね。
ってことが彼最終的に分かって、うん、でもうそこに見切りをつけて、ね、まあ、内地に行ったという、うん、そういうストーリーで、うん、女の子に関して最後はまあ男の子と、まあ、最後5章女の子の話なんですけど、うん、女の子、まあ、特にあの上間陽子さんの本に出てくる女の子からすると、うん、比べると割と高校卒業したりとか、うん、あそういう女の子なんで、うん、まあ、ちょっとまあ、あポジション的にはちょっと上な、っていうか上っていうか、まあ安定してる層ではあるとは思うんですけれども、彼女らが何をしたかっていうと、要するに地元に生きる男たちとどう家庭を築くかと。で、男と関係を築くんじゃなくて、やっぱその男は地元に生きる男なんですよね。そこで、どう殴らない男を見つけ、殴らせなくて、ちゃんと稼がされるかと。で、それは地元の社会を知らないと、できないことだったんですよね。うん、それを、その、さきさんとエミさんっていう女の子なんですけど、うん、自分も、建築現場の弁当屋をしながらとか、うんうん、保険の仕事をしながらとかっていう形で、うん、まあ、作っていった。そういう話。だから、本当、だから、地元からやっぱ逃れられないっていうか、うん、まあ、闇業者の子は最後見切ったんですけど、見切るって言ってもやっぱりこう、最後、天下を取ろうとして、そこからこう弾かれたっていう形ですから、やっぱその地元に対する思い入れっていうのは、やっぱこの本に登場してくる登場人物に共通しているところです。で、さっきの洋介の話もあるんですけど、洋介はですね、
風俗。
そうです、風俗受け入れでのし上がってた彼なんですけど、10年経った、まあ、1年ぐらい前にこの本を出すんだっていうことで、原稿を見せて、やらせてもらうって言った時に、一緒に10年間振り返ったんですけど、彼が面白いこと言ってた、彼は、なんで俺若い頃こんなに地元の先輩怖かったのかなと、言うんですよ。めちゃくちゃできるやつですよ。多分、だから今だったら俺一人で別にそんな地元の先輩とか、ね、もう、無視して、なんとかやっていける力をつけてるんですよ。ただ当時は、やっぱり地元の先輩とどう距離取るか、関係築くか、を入らないとダメだと思ってたと。
なるほど。
そんな力のある彼でさえ、地元にこれだけこう、お意識して、そこにこう入り込んで、風俗系を成り立たせたんだということが、やっぱりこの、沖縄の、特に周辺層の男の子、女の子の、まあ、特徴で、これ、まあ、10年やって、やっぱり内地のヤンキーの子たちとは違うなっていうことは分かっ、私は、感じました。最近ね、知念歩さんっていう、方が、そうです、やんちゃな子らのエスノグラフィー、はい、ヤンキーの生活世界を描き出す、はい、大阪のね、ある高校のヤンキーの子たちの同じように、はい、フィールドワーク、調査で書かれた本があるんですけど、まあ、大きく、はっきり言えばですね、とても魅力的、面白い本です。ぜひ読んでほしいんですけど、実態としては、やっぱり分断されてる若者のストーリーですよね。
うん、なるほどね、
地元社会から距離を取り、地元で就職することもないし、で、転職も、住む場所も転々とする。もう沖縄の彼らと全然違いますよ。彼らは地元出れない話です、ね、この子たちは、
まさに題名はヤンキーと地元ですからね。
地元ですね。
出れないんですよ、沖縄の場合は。で、内地の大阪の子たちはもう出されるというか、関係を分断されるんですよ。
なるほどね。
で、虚勢をね、お互いこう、
張り合って
、で、喧嘩したりするんですけど、彼らは、要するに、沖縄のヤンキーの子たち、喧嘩しませんからね。喧嘩する必要ないですから、だってランク決まってんだから。
ああ、なるほどね。
先輩が後輩を打ち狂すってことありますよ。これ喧嘩じゃないですけど。
なるほど、ね、見たことないです。下克上はありえない。
下克上はないです。
ない、はい、
ないないです。
なるほどね、
う
ん、
これはこれなりに意味があるのかもしれないね、うんうん
うん、やっぱその違いをやっぱある特定のね、あの若者のグループではありますけれども、うん、内地と沖縄は違うんだ。だその違いをただしっかり表した上で、うん、あの書いた上で、うん、やっぱ沖縄はあの最終的にはあの産業構造であったり、うんうん、あの基地の問題だったり、うんうん、そういうところをから派生するこの違いなんだと、うんうん、いうことをやっぱりあの書いてあのしっかりそこにつなげていきたいなっていうところはずっと考えています。
さすが社会学者、はいは
いはい、深くなりましたね急に、う
ん、内川さんあの、うん、帯をもう一回紹介していいですか、はい、別のところで、はい、生まれ故郷が嫌いだと吐き捨てるように言った、うん、沖縄の若者、その出会いを原点に沖縄での調査は始まった、うん、生きていくために建築業や性風俗業、闇仕事に就いた若者たち、10年以上にわたって彼らと付き合った社会学者の勝ってない記録の誕生というところで、
ぜひ、ね、このヤンキーと地元ね、はい、あの純駆動に行って買っていただいてです、ね、必ずです、ね、これ読むとやっぱ沖縄のことなので、ね、打ち当たりしますね、
ね、
うんうん、あのこういう関係あったなって、
ね、そのあのな、まあ、所詮泣いちゃうですから私、あの、外してること、いや、分かってないこととか、うん、あの全然分かっあの外してることは多々あると思います、うん、でただあ、それにね、ものを応じして、あの書けなかったり、あの発せなかったりっていうのはやっぱ一緒にやっぱりもうまずいと思ったので、うん、もう恥かいてでも、もうバカがバレてでもあの書くべきだと、いうふうに思いましたんで、で書きましたんで、もしね、はい、もうちげえぞということがあったらぜひ教えてほしい。
沖縄国際大学にね、はいうんはい、行けば必ずいらっしゃいます、
う
ん。
そうですね。
はい。はい、ということで、
はい、じゃあもう一回だけ本の題名です、うんはい。ヤンキーと地元、内越正幸さんですのでね。はい。ちくま書房。
はい。はいあとあの純駆動以外でもね、
そうそう
すいませんね、なんか純駆動すごい面白い、まあ、目の前目の前目の前になるんで押してしまいましたけど、リブロや他のその他書店
も
あの
売
ってますんで、
僕らがちょっとやってるのは、はい、とにかく地元の本屋で買ってほしいんですよね。
そうですね、そうですね、
そうですね、はい、
ぜひ
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お招きいただきありがとうございました。
はい、はい次回の放送は5月の8日ですね。はい、はい水曜日。
水曜日
ね、8時からですね。うん、FM な 78.0MHz でまたお会いしましょう。しこしさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではよろしいですか。
はい。
マボー。
ターボーの。
まちづくりハッピーレディオ
でした。ヤンキーと地元。うん